今日はこのところから自分にしてもらいたいことをする、自分にしてもらいたいことをするという題で、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ハレルヤ、あなたの皆を褒めたたえます。こうしてこの聖日の朝も私たちを身元に招いてくださって、共にあなたを礼拝し、あなたを喜び、あなたから恵みを受けることのできるこの幸いを覚えて感謝をいたします。私たちはただただあなたを待ち望みます。どうぞ主ご自身がお一人お一人のうちにお語りくださるように、必要な御言葉、必要な導きを主よあなたがお与えくださるようにお願いをいたします。待ち望みつつ、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週私たちはあなたの敵を愛しなさい、あなたの敵を愛しなさいという題で御言葉から聞きました。私たちが愛を実践するその相手のうちには、私たちに対して好意的な人だけではなくって、敵対する人も含まれているとイエス様はそのことを教えられました。自分に敵対する人をですね、愛するっていうことは、誰にとってもチャレンジですよね。相手は自分のことをよく思ってないんですからね、チャレンジになりますけれども、その愛する理由という、相手を愛する理由をですね、相手のうちに見出すのではなくて、イエス様、私たちの主であるイエス様の愛のうちに見出すとき、敵をも愛する歩みへと、この主の愛が私たちを向かわせてくださるんですね。今日もこのキリストの愛の実践というその大きなテーマのもとでメッセージを続いて、見ていきますが、聖書の中で一番大切な命令、戒めは何でしょうか。そういう質問をしたイエス様にですね、した律法学者などがいますけれども、イエス様はこうおっしゃいましたよね。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、神である主を愛せよということ、そしてあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいということでした。イエス様は律法の全体と預言者とが、これはつまり聖書ですね、聖書とがこの2つの戒めにかかっているんだとおっしゃったわけです。今日のテキストの中でイエス様は同じように言われます。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、これが律法であり預言者ですと。信仰者にとって神様を愛することは最も大切なことですよね。それがなければ信仰はないと同じなわけですけれども、それと同じくらい、神様を愛することと同じぐらい大切なのが、隣人を自分自身のように愛するということ、つまり自分にしてもらいたいことを他の人にもそのようにするということです。紀元前1世紀の著名なユダヤ教学者ヒルレルっていう方がいますが、そのユダヤ教学者の人はですね、あなた自身の憎むことをあなたの隣人にしてはならない、これが律法のすべてであって、他のものはすべてその注釈であると。あなた自身の憎むことをあなたの隣人にはしてはいけないよって、これが律法のすべてだってこう言ったわけですね、その学者は。でそれはとても大切なことですよね。自分が憎むことなんですから、その嫌がること、憎むことを他の人にするっていうことは当然は良くないことですよね。とても大切なことだと私も思いますけれども、してはならない、してはいけないというのは、隣人との間でトラブルを起こさないという面では良いんですが、それだけでは互いの間に愛の関係は生まれませんよね。しない、ね、何もしないっていう、引くっていうことはお互いに引いて何もそこにトラブルは起きない、そういうことはあったとしても関係を立て上げることはないわけです。そういう意味でもイエス様はこの学者の消極的な面を積極的なものに変えて、自分にしてもらいたいことを他の人にもすることにより愛の関係を築き上げるようにと言われます。 前々回のメッセージの中で良きサマリア人の例え話について少し触れました。その話の中で良きサマリア人はですね、彼自身が同じような目に遭った時に自分にしてもらいたいことを強盗に襲われた人にしたのではないかと思うんですね。彼は強盗に襲われて道端に倒れて死にかかっていた見知らぬ人ですよ。知ってる人ではない見知らぬ人を見て、ああかわいそうだって、その強盗に襲われて死にかかっている人を見てかわいそうに思い、彼を手当てして、宿屋に連れて行き、そして自分のお金で看病をさせたっていうんですね。まあ、これは例え話ですけれども、イエス様はこのことを通しても何事でも自分にしてもらいたいことをは他の人にもそのようにしなさいと私たちに今日語っておられます。私たちは皆同じように愛されたいという願いを持っていますよね。愛されたくないって口では言う人でもそれは全くの嘘ですよね。愛がなければ人は生きていけません。そしてその愛の受け取り方、つまりその伝わり方ですね、伝え方じゃなくて伝わり方、自分に愛が伝わってくるその伝わり方はそれぞれ違いますよね。皆さんはあなたはどのように愛されることで最もこの愛をですね実感されるでしょうか。まあ、ご存知の方もおられると思いますが、5 Love Language、5つの、愛を伝える5つの方法という本がありますね。これは特に夫婦間でのこの愛の伝え方について書かれた本ですけれども、そこには5つの愛の伝達方法、まあ、全てではないですけれどね、細かく挙げ出したらキリがないですが、愛の伝達方法があるというんですね。順番に挙げると、肯定的な言葉、充実した時間、クオリティタイム、贈り物、プレゼントですね。またはサービス行為、アクツオブサービス、身体的なタッチ、フィジカルタッチですね。これらがあるっていうんですね。皆さんは最もよく受け取りやすいその愛の伝達手段は何だと思いますか？まあ、今ここでパッて分からないかもしれないですけれども、またお家に帰られたらいろいろこう考えてみていただけたらいいと思うんですが、優しい言葉、ね、励ましの言葉など肯定的な言葉をこうかけられるときに、愛されてるなと実感しますか？ある人は何を言われても疑う人もいますよね。そりゃ口だけだってね。でもそう言われることによって、ああ愛されてるって思う人がいると思うんですね。また充実した会話ね、話を聞いてもらう、また話を聞く、一緒にアクティビティをするなどして相手から注意を払ってもらい、時間を共に過ごすことによって愛を実感する。一緒にこの時間を共有している、その親密感を通してですね、自分は愛されてるんだと皆さんは思われるでしょうか。プレゼントを受け取ることはどうでしょう。何かプレゼントを受け取るときに、愛されてると思いますか。あなたのために相手が、誰かが何かをしてくれるとき、実際に何かしてくれるときに、そのサービス行為によってあなたは愛されてると思いますか。こういうことしてくれたんだ、私のためにこんなことしてくれたんだって言って、そこでいい愛を受け取りますか。また手をつないだり、これ配偶者ですね、知らない人とやったら危険ですけれども、手をつないだりハグしたりキスするといった、その触れ合いですね、身体的な触れ合いによって、愛されてると感じるでしょうか。このための自己診断テストというものがありまして、私もそれを、してみました。実は2回目なんですけれども、大きくは変わってなかったですね。私が一番愛を受け取る伝達手段は肯定的な言葉ですね。意外なんですけど、自分としてはね、どちらかというと本当にそうですかみたいに言ってしまいやすいなって自分では思うんですけれども、でもその言葉、肯定的な言葉、励まし、優しい言葉、ね、そういう、こう期待される言葉、そういう言葉 をかけられるときに、愛されてるって感じるみたいですね。で2番目は充実した時間、クオリティタイム そして、身体的なタッチっていうのが一緒に来てました。当然妻の典子と私とは、まあ、違う結果が出たわけですけれども、まあ、典子のことは言いませんが違う結果が出たわけですね、まあ、なぜそうなのかって、それはまあ、それぞれ理由があると思うんですが、自分の生まれ持つ性格であったり、またそういう環境の中で生い立ちですね、影響しているっていうことがあると思うんですが、まあ、いずれにしても自分にしてもらいたいことを他の人にもするためには、私たちは自分が何をしてもらいたいのか、自分が何をしてこう喜んでいる自分がいるのか、まあ、全てにおいてね、心がけたらいいんですけれども、その中で特に自分はどこにこう重点を置いているのか、まあ、知ることっていうのは決して、無駄にはならないですよね。大きな助けとなります。また自分が愛そうとしている人がね、こうその人がどのようなその愛の伝え方によって愛を受け取ってくれるか、ね、よくありますよね。親子でもこれだけ愛しているのに、ね、でもう親は子供をね一生懸命愛してるんですよ、実際に。でも子供はね、お父さんはお母さんは自分のこと愛してくれてないって、こうそういうことを聞いたりしますよね。それはその愛してるんだけれども、その言葉が、愛の言葉が違うわけですよね。受け取り方が違うわけです。まあ、全部を私たち知ることはできませんけれども、やっぱりパッションだけではなくって、そこを理解して、よく相手を見て伝えていくっていうのはとても大事ですよね。まあ、人はどういう時に最も愛を必要とするでしょうか。それは孤独を感じる時、失敗した時、痛みや苦しみの中にいる時など、試練の時ではないかと思うんですね。試練を通る時、私たちは自分の弱さを知らされます。嫌でも知らされますよね。そのような時に私たちはいつも愛は必要なんですが、普段以上に愛を必要とすると思うんです。では神様の愛はどのようにして人々に届けられるのでしょうか。それは聖霊様、神の霊である聖霊を通してですが、聖霊がその私たちを通して愛を伝えてくれるわけですね。つまり神様は信仰者を用いることによってご自身の愛を私たち全ての人に表そうとしておられるわけです。今日あなたの近くにいる人の中に、今特別に愛を必要としている方はおられないでしょうか。うちにある私たちのですよ、うちにあるプライドが邪魔するときに、私たちはなかなか自分の弱さを認めることや、また助けてほしいっていうことがなかなかできませんよね。またそこに、まあ、必要がある、ね、誰かが困っている、誰かが、ね、何か助けてほしいって、それを知っていながらも助けを差し出す方も、相手に迷惑に、これが迷惑にならないかとかね、相手を傷つけないかとか、いろいろ考えると、まあ、気を使いますよね。そういう意味で愛そうとするとき、私たちが愛を実践しようとするときに、愛そうとする側も、その愛を受け取る側も、これは常に一方通行ではないですよ。常にこれが愛する側、愛される側、いつも変わるわけです。自分もその両方の立場に立つわけですが、その両方に立つとき、私たちは互いにチャレンジを受けると思うんですね。けれどもそのチャレンジの中で主を見上げる。私がではない。あの人がで終わってしまうんではなくて、主が愛しなさい。その人のところに行きなさい。その主を見上げていくときに、互いの間にその愛と平和の関係が築き上げられていくと思うんですね。日本のプロゴルファーに中島恒幸という選手がいます。もう少し、年齢が上がったので、今はどんどん若い人たちがね出てきていますけれども、有名な方ですよね。まあ、彼もまた試練を通して神様の愛を体験した人の一人です。彼はプロゴルファーとして輝かしい実績を持っていますが、1990年頃から成績が、まあ、下降線をたどって、95年の優勝、富士サンケイクラシック、そこで、優勝を最後にですね、7年間のスランプに入ったんですね。 その試練の中で彼は孤独を味わい、過去に手に入れた優勝や名誉や名声というのはやがて朽ちるものだって、試練を通るときにはそれらは何の助けにもならないということに気づかされたというんです。そしてそこからこれまでとは違う、もちろんゴルフをやめるっていう意味ではなくって、これまでとは違う、どんな時にも自分を支えてくれる本当の宝は何なのか、その彼の宝探しというか人生の上での宝、本当の宝を探す旅が始まったというんですね。中島プロの奥さんの律子夫人は高校3年生の時に洗礼を受けたクリスチャンですが、夫人の背後での祈りと支えもあり、これは夫人自身もその同じく試練の中を通り孤独を感じ、ね、お前は他の人を救っても私は救えないってこう、ね、ご主人にも言われたって、そういう証がありましたけれども、その中で本当に砕かれて、自分はご主人を本当に支えているのだろうかって悔い改めて、そこからまたご主人を支えるというか陰で支えてこられたわけなんですが、その背後での祈りも積まれ、主の憐れみがあり、中島プロも神様とお出会いしたんですよね。彼はスランプ、苦しみ、肉親とのその葛藤の中で、自分では到底追い切れない重圧や解放されない苦しみを代わって追ってくださる人間の力を超えた神様を知るに至りました。ヨハネ14章の18節の御言葉、私はあなた方を捨てて孤児にはしません、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんはという御言葉はイエス様の約束ですが、私たち全ての人に対する神イエス様の約束ですが、この御言葉が7年ぶりの優勝をかけたその一打、彼の心に飛び込んできたっていうんですね。この御言葉が飛び込んできて、彼はこうリラックスして、あ、本当に自分を支えてくださる方がいるんだ、その中で、優勝を手にしたそうなんですけれども、神様は実に私たちが良い時だけではなくって、本当に試練の中、いやむしろ試練の中を通る時にご自身を表してくださる、私がここにいる、あなたと共に歩む、私の愛のうちに歩みなさいと言って、その試みられている人を助けてくださるんです。隣人を愛することについて、いろいろとその方法を学ぶことはとても大切なことですね。けれどもそれ以上に私たちのその心に隣人を愛そうとするその心を育てることが大切ではないでしょうか。自分にしてもらいたいことを他の人にもする、それがイエス様が私たちに望んでおられることです。あなたが自分にしてもらいたいことは他の人には分かりません。あなただけがそれを知っていますよね。神様はそのあなたのその心、ね、自分にしてもらいたいその心に従って愛を実践していくようにとおっしゃるんです。ローマ書の13章10節にはこう書かれています。愛は隣人に対して害を加えます、与えません。それゆえ愛は律法を全うします。ローマ13の10節、愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。計算から出た、私たち人間の計算から見返りを期待したそういうものではなくって、純粋な思いから相手を思う、主が愛せと言われるその御言葉に従って、発生するその愛の行為は決して他者に害を加えないっていうんです。今日あなたは自分にしてもらいたいことを他の人にもしておられるでしょうか。自分にしてもらいたくないことを他の人にしているっていう方はいないでしょうか。またはさっきのユダヤ教学者のように嫌なことはしない、そこで終わりという、ね、何もしない、だから平和なんだってそこで終わっている方はいないでしょうか。私たちのうちには生まれながらに罪が宿っています。 ですから私たちがイエス様ではなく自分のありのままの肉の思いに従って歩もうとするならば、私たちは限りなく自分のしてほしいことではなくって嫌なことを人にもしてしまう、そのような惨めな存在です。けれども信仰を持ってイエス様を見上げるならば、十字架の主を見上げるならば、仰ぎに見るならば、イエス様のこのキリストの血潮があなたを罪の力から解放してくださいます。良い行いへと主が導いてくださいます。イエス様が私たちのためにご自身の命を捨てられたのは、私たちに神の愛を伝えるためですね。イエス様には罪はありませんから、私たちのようにそのご自分の罪のためにイエス様が悩み苦しむ必要はありませんでした。けれども私たちのその罪をご自身の身に負うことによって、罪を知らない方が罪人として数えられたんですね。イエス様が罪人となってくださった。主はそのようにして罪人の代表となり、私たちの代わりに神様から裁きを受けてくださったんです。それが十字架の意味ですね。この種のたっとい犠牲のうちに、そのゆえに私たちには裁きではなく今日憐れみが示されています。この憐れみを受けている私たちとして、私たちもまた共に憐れみを示す、愛を示していくものとさせていただこうではありませんか。私たちの主は私たちのその弱さや欠けを理解してくださる方です。いつも私たちの身になって、私たちの身になってですよ、向こうから見て私たちに、あ、これが必要、こうしてほしいんだな、ではなくって、イエス様ご自身が私の身になって自分にしてもらいたいこと、私たちに必要なのは何なのか、その最善を考えて祝福の中を私たちを導いてくださるわけです。この方に今日私たちは今日もまた全信頼を置かせていただこうではありませんか。そしてこの方の御言葉に従って、自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにする、そのようにして愛を実践していく私たち、いい愛の共同体とならしていただきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、罪を知らない方を罪として裁かれた、あなたのその心、御子さえも惜しまずに私たちに与えてくださったその心、どうぞ私たちに教えてください。イエス様は本当に私たちの身になって、罪の中に苦しむものに必要なのが何であるか、裁きではない憐れみであることを知って、ご自身も自らの命を捧げて私たちをあがなってくださいました。どうぞその愛に私たちが目を開かれ、そしてそれを受け取り、その愛に応えていくことができますように。これも主の御霊のなせる技です。私たちが頑張ってあなたを知ること、あなたに従うこと、何もできませんけれども、その私たちを選び、私たちを愛し、私たちを引き上げて導いてくださるあなたがおられますから、私たちは感謝をし、あなたについていきます。どうぞ主を見て思って私たちを導いてください。愛の実践へと向かうものとさせてください。弱さを覚えるとき、賭けを覚えるとき、主を見上げていく信仰を増してくださるように、互いに励まし、互いに祈り合うことによって、どうぞ主をあなたについていく私たちとさせてください。いつもそこに主の助けがあることを感謝いたします。この祈りを愛する主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。